ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ファニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っています。皆様こんばんは。暑くなってきたり、案外寒い日もあったりと、気候が不安定ですが、いかがお過ごしでしょうか。先週の失敗談が、逆に皆様なんか喜んでいただけて、なんかその編集長さんでしっかりされてると思ったけれども、いっぱいそういうことがあるんですねっていうようなお声がありまして、まあ、本当にそうだよという、もう失敗談とかおっちょこちょい談とか、こう思い込みが激しくてとか、そういうこと本当にあるので、もう今後はどんどん出していこうかなと思った矢先に、実は一昨日の夜にストーリーズにも出したんですけれども、家に帰ってこうすごいリラックスしてふーっとした瞬間に、こうカバンの持ち手が片方がブランとなっていて、家の廊下の取っ手に引っかかって、そのままの勢いでバンってこう大転倒するという惨事になって、で私スマホをこうショルダーに引っ掛けているので、あまりにその転倒した形が面白すぎて、派手にこんなに転んだのが逆に面白くなってきて、こう撮影をして、でそれをストーリーズに上げたんですけど、あまりにそのカバンがその取っ手に引っかかったのも面白かったので、もう帰ってくる旦那さんにこう意気揚々とこう説明したんですよね。そしたらこう皆様からはもう本当に優しい心配の声もあったんですけど、何より多かったのがもう共感で、もう私もよくやりますとか、何もないところで実は私も転びますとか、本当に先日同じことをしたばかりですとか、なんか本当にこれは自戒をしなければいけないんだなと思ったぐらいのと、心配の声というよりも共感が多かったのが本当に面白かったんですけど、でも本当に皆さん紐的なものとか、あと靴紐で転ぶとか、あと本当マフラーとかだと、もうそれこそ首が締まるので、本当に一緒にお気をつけていきましょうという感じなんです。そしてそんな失敗談が多い今日この頃なんですけれども、今日は5月27日に発売するクレノトリさんという鳳凰術占い師の方の二択開運、選ぶたびに運が良くなるという新刊から何問かご紹介してお話ししようかなと思っています。この著者の鳳凰術占い師のクレノトリさんっていうのは、もともとはウェブのブックアウトで取材させていただいたんですね。その人柄を取材するブックアウトジャーナルというところで取材させていただいたんですけれども、これがとってももう穏やかで優しくいい感じで、本当に魅力的な方なんですけれども、そもそもそのクレノトリさんがなんでこう占いを始めたのか、占い師になったのかっていうお話、もしかしてポストクリップでもちょっとお話ししたかもしれないんですけども、クレノトリさん自身が幼少期かなりこう不幸な環境があって、でその時にたまたまこう占いで自分の運命を見たら、なんかそのようなことがこう書いてあったらしいんですね。そして、そんな運命だったらもう仕方ないやんってこうお魚の方なんですけどと思って、逆にこの自分の不幸な生い立ちをこう占いの運命のせいにして、もうそれだったら仕方ないよねっていう何かのせいにすることで逆にこう立ち直れたっていうお話で、なので19歳ぐらいからもう占い師になった方なんですね。 そんな暮れの鳥さんのもうエンタメ感たっぷりの本なんですけど、もう人生は選択選ぶことの連続であるということで、この本はお金からインテリアから人付き合いから美容から身近に使うスマホやパソコン、旅行、生活習慣、もう果てはお引越しまで、こうどっちかなってなった時に、まあ、運がいい方を選ぶならこっちだよ、まあ、どっちでもいいけれども選ぶなら運のいい方にしようっていう本なんですね。で、私も暮れの鳥さんとお話ししてると、もともと風水もずっとやってるのでとても理解するところもあって、今日はその中でご紹介するページを今日は読んで、皆様にどっちって聞きながらお話しして、私の風水的な見解とかもお話ししながらできたらなと思います。ではでは始めていきましょう。二択開運、選ぶたびに運が良くなる、鳳凰数術占い師暮れの鳥さんの新刊の5本からいきますね。まず、皆さん時計をしていると思うんですけれども、時計をつけるなら左右どちらの手、 A 左手、 B 右手、さあどちらでしょうか。幸せになれるのはどっち？答えは左手の A でした。これはこの本によるとですね、時計はリズムを刻むもの、運気のリズムを整えるために受け入れることを表す左側、つまり左手につけると良いでしょう。運気の乱れのない安定したリズムに身を委ねることができます。またデジタル時計よりも歯車が狂わずうまく循環することを象徴するアナログ時計の方がよりおすすめです。利き手に関係なく時計は左手につけると開運できますとのことなんですね。確かに私も風水で習った時に、左手はこう吸収して、これは私の風水の習ったことなんですけれども、右手が放出っていう風に習ったんですね。なのでこう神社とかに行ってこうパワースポットに行くときは、なるべくこう左手をブランブランさせて、こう左手から吸収するようにするっていう風に習ったので、ここにもやっぱりこう受け入れることを表す左側って書いてあるので、やっぱり左手がいいんだなって納得しました。あと一説では、左手はこう吸収してこうもともと持ってるものなんだけれども、右手はこう自分で運命をつかみに行く道を表すとも言うんですよね。なので幸せになりたいのなら時計は左手につけましょうということでした。次はインテリアの問題です。玄関に鏡を置いても大丈夫か大丈夫じゃないか。 A 大丈夫、玄関の入り口に向けて置くといいよ。 B 玄関の入り口に向けなければ大丈夫。 A 玄関の入り口に向けて置くといいよ。 B玄関の入り口に向けなければ大丈夫。さあその答えはどっちでしょうか。幸せになれるのは B 玄関の入り口に向けなければ大丈夫でした。それは本によりますと、鏡は権のエネルギーを持ち、権ってお金って書いて金ですね、それをゴンと言うんですけど、ゴンのエネルギーを持ち、刀などと同様に攻撃的な要素があります。玄関に置くと良い気も悪い気も跳ね返し、家の気が循環せずに 滞ってしまう可能性があります。特に扉を開けた瞬間に自分が映る位置に置くのは避けましょう。出かける前に自分の姿をチェックしたい場合は布をかけておいたり L 字型に配置するのがおすすめですとのことでした。私も風水では玄関ってとってももうエネルギーのある、パワーアイテムでもあるんだけれども、それがとても強いので使い方を間違えると逆に運を落としてしまうというふうに聞いていて、全くこの通りに習ったんですね。玄関を入ってこう鏡があるとそのままこう気を跳ね返しちゃうっていう、せっかく玄関って、いい気も悪い気も入ってくるんだけれども、もういい気が入ってくるのを跳ね返しちゃうから、入ったところの正面に玄関はには鏡は置かない方がいいというふうに言われていました。なのでこの横にだいたいね皆さんお洋服チェックしたりすると思うんですけど、こう L 字型に横に置いたりするのがいいよっていう風に私も習いました。あとこうね、鏡に映るものっていうのもこれ余談ですけど大事で、こう鏡に映るものってこう2倍になるって考えるので、例えばゴミとか汚いものが映ってると2倍になってしまうので、観葉植物とかお気に入りのものとかそういうものを映すといいよという風にも言われています。ではあと2問いきますね。あとはこう運気的な質問をしたいと思います。最近ついていないなと思ったら A 節約する、 B 募金する。さあ幸せになれるのはどっちでしょうか。 A 節約する、 B 募金する。これは幸せになれるのは B の募金するでした。これは本によりますと、ついてないと感じたら募金してみるのも一つの手、与えることで誰かがきっと救われるし自己肯定感も高まります。またお金を手放すことは滞ってしまったエネルギーを動かすきっかけにもなります。貯める方向は気が巡らないことにつながり、運気が停滞する可能性もあるので、ついていない時こそ自ら積極的に動かしてくださいと書いてあります。これはとってもわかりますよね。こう節約するとか貯金するって、ある意味ではとってもこう経済的にはいいけれども、こう運を動かすっていう風に考えると、よりこうアクションした方がいいという風に考えますし、すっごくこう運が悪いなと思った時って、私は宝くじを買うといいと教えてもらったんですね。こう宝くじって、当たればすごいいいですけど、その時もしも運が悪い時に買った宝くじが当たった場合は、そのお金は何か物に変えないですぐ流してしまうようなことにしなさいとも言われているくらい、こう自分の運気をこう流してくれる行為っていう風にも教えてもらったので、この募金するっていうのは、その募金のお金でね、誰かが何かのためになるし、確かに募金したなっていうところで、本当に自分ってっていう風にこう自己肯定感も高まるっていうのは本当にいいですよね。なので最近ついてないなと思ったら、ぜひ募金をしてみる、あとはぜひ宝くじを買って自分の運気を流してください。ではこれが最後の質問になります。出先で今日は運が悪いなって思ったら、 A 呼吸を整えて瞑想する、 B ジャンプをする。出先で今日は運が悪い、ついてないなと思ったら、 A 呼吸を整えて瞑想する、 B ジャンプをする。さてさて、幸せになれるのはどっちということなんですけど、答えは本によりますと B のジャンプをするです。今日は流れが良くないなと感じたらジャンプをしてみましょう。ジャンプをすることで体が活性化され、イライラが抜けて気持ちもリフレッシュします。またジャンプは占いの八卦で雷の気を表し、ひらめきや確信、大きな気を動かすという意味もあります。ジャンプが難しい場合は伸びをするのでも構いません。瞑想をするならその後がいいでしょうということなんですね。よくね、占いでこう八卦ってありますけど、この八卦ってこう離れるとか震えるとか、こういろんな言葉があるんですけど、こういろいろ意味があるんですよね。その中で雷の気を表すっていうことで、まあ、ジャンプをするといいということなんですけど、確かにやっぱりこうイライラが抜けるっていうことをするっていうのって、やっぱりこう動の気をした方がいいっていうことですよね。呼吸を整えて瞑想するって、こう静かな気だから、こうそのままこう溜まっちゃうというか止まっちゃうみたいなところがあるので、運が悪いと思ったらまずそれを流すっていうことが必要なんですよね。こう風水でが五行で言うと、例えばイライラするとか、そういうのってこうヒノキ、悪いヒノキ、ファイヤーのヒノキですねっていう風に言って、それは歩くという土の木、こう火ってすごい燃え盛って、そこにこう土をかぶせるとこう火って収まるっていう風に考えるので、イライラしたりするときはとにかく歩くといいっていう風に私も勉強したので、これもすごくそれに同じだなと思ったんですよね。やっぱり体を動かすっていうことが、こう運が悪いとかついてないなとかイライラするなみたいな時に有効なんだなと思いました。だから本当によく家族喧嘩とかパートナーと喧嘩して、こうバンと出てって、それでこう散歩とかするのって、実はとっても理にかなってるんですよね。カッカしたものをこう散歩でこう落ち着いて、こう1時間ぐらい散歩するとすごいちょっと気持ちが収まって、まあね、喧嘩の元々の原因は治らないかもしれないですけど、感情的なものは少し収まるっていう、これもまた行動の理にかなってるなって思うんですね。で、そういうことを全部終わった後にこう深呼吸して瞑想するっていうのが、呼吸を落ち着かせるっていう風になるんですよね。いかがだったでしょうか。こんな風にこうちょっとしたことでもこう運のいい行動をこう積み重ねて、で大事なのはこう楽しみながらこうやれるといいですよね。例えばこうイライラした時にどうしようどうしようと思ってる時に、ちょっとそこでジャンプしたりして、こうジャンプしてる自分にちょっと面白かったりなんかして、そんな風にちょっと自分でクスって思って、こう気持ちをこうリラックスさせて、そんな方のを積み重ねて強運体質にこうなっていければ、すごいより一石二鳥ですよね。今日は新刊の中から二択開運選ぶたびに運が良くなる、これ5月27日発売なんですけれども、ご紹介してお話ししました。それではまた来週お会いしましょう。